いつもストレスフリーで中学受験をお読みいただきありがとうございます。今ですね、ブログの方では、いろんな企画をしているんですけれども、実際に、どんな人だろうとか、大丈夫だろうかとか、中には本当に実在している人なんていうふうに、思われている人がいらっしゃるんではないかなということで、今回ですね、音声を使いまして自己紹介とか、少しいろんなことをお話ししたいなというふうに思っております。まず自己紹介ですけれども、ブログの方でも、書かせていただきましたが、自分は、この間まで、教員をやっておりました。と言いましてですね、大学は教育学部ではなくて、工学部、いわゆる理工系の大学を卒業した後ですね、とある某自動車会社に3年ほど勤めておりました。エンジニアとしてですね、設計を担当していました。ただその中でですね、どうしても機械相手とかロボット相手っていうような仕事がなんとなく自分で疑問を感じる部分がありまして、やっぱり生身の人間から笑顔がこちらから働きかけたら笑顔で帰ってくるような、そんなような人相手の仕事をしたいなということで、教員の方に転職をいたしました。その後、35年間教員を務めてきました。35年の最初の方はですね、中学校、特に自分は数学と理科が専門ですので、それを教えておりました。で、途中でですね、在外日本人学校、海外の日本人学校の方に3年勤務しておりまして、その時はですね、小学校1年生から、中学校3年生までいろいろ教えた経験があります。で、最後の4年間はですね、小学校に勤務して、小学校の子どもたち相手にいろいろ教育活動を行ったというのが、自分自身の経験です。それからもちろん自分の子供は、2人とも私立受験をしまして、その間一緒に算数や理科を中心にですね、教えたりとか、もちろん社会とかそういうのも、一緒に勉強したりとかしました。そんな形でいろいろ子供たちのに関わる仕事、それから中学受験に向けて教える仕事っていうのをやってきました。でですね、自分の子供が中学受験を、した理由的なことをちょっとお話ししたいと思うんですけども、自分はもう本当に中高大と公立の学校を通っていたもんですから、私立っていうのはもう全く分かんない状態でした。で、妻もですね、大学は私立ですが他はみんな公立ということで、本当に私立に関してそんなに知識があったわけではありません。地区的にはですね、周りにそんなに私立に行く子が多かったわけではないんですけれども、ただ将来進学するであろう中学校の噂を聞いたところ、あまりいい噂を当時はですね聞かなかったんですね。男女がすごく仲良くて夫婦みたいに手つないで帰ってくるよとかいう話を聞いたときに、やはり女の子ですのでちょっとやっぱり心配だなっていうふうに思いまして、で、実際に私立を見に行ったら、やっぱり環境とかすごく良い感じだったので、やってみないっていうことで、上の子に、言葉は変ですけども、けしかけて頑張ってみないっていうことで、私立受験を始めたわけですね。下の子は、お姉ちゃんを見て、そのまま一緒に何の疑問もなくスタートしたということになります。で、実際私立に公開はしてみてですね、やっぱり施設とか、環境とか友達とか、本当に素晴らしい環境が揃ってるなっていうふうに思っています。もちろん厳しいところもありましたが、その中でもやはり今でも私立に通わせてよかったなというふうに思っています。さて今、コロナの関係で、学校がお休みになって、今日のニュースを見ると大府市なんかは5月いっぱいまでお休みというような報道もなされています。この、ちょっと暗いニュースの中でどうやって子どもたち一緒に勉強やっていったらいいんだろうかというふうに思われている方もいらっしゃるんじゃないかなということで、ちょっとそこら辺を少しお話をさせていただきたいと思っています。まずですね、やっぱりコロナの形で、毎日が日曜日っていう形になってしまうと、どうしても生活リズムが崩れてしまうことがあると思いますので、やっぱり一番はですね、規則正しい生活をするということですね。特に月から金までは、やっぱり平日だよということで、いつも起きる時間に起きて、で、寝る時間に寝るということを心がけてもらえるといいかなと思います。でですね、特にですね、このコロナの時期ですので、体温を測るという形で、それをメモするという形で、毎日日記をつけていくのがいいんじゃないかなと思います。 実際下の子はですね、今毎朝の体温を、測ってそれを、報告するという、まあオンラインでですけれども、そんな形でやっています。なので、まあこのテクノロジーですので、まあ日記をつける感覚で、朝何時に起きたよ、体温何度だったよ、で、今日はこういうことやったよ、で、こういうことはできなかったよ、で、何時に寝たよって形でも簡単なですね、そんなこうメモを取っていくと、すごく一日の流れが分かって充実するかなと思います。で、さらに言えばですね、まあ一週間の中でいいので、まあ月曜日はこういうことやろう、火曜日はこういうことやろうっていう計画をぜひですね、親子で立てていただいて、こう、できたものは塗りつぶす。できなかったところは、まあちょっと、赤でマークするとかいう形で、計画表を作って、それをこう、実際に進めていくというふうに、されるといいかなと思います。どうしてもですね、こう、時間ばかり、今日は何時間やったよっていうような形に、いう話で進んでしまうことがあるんですけれども、やはり内容が大事だと思うんですね。時間ではなくて内容だな。だから逆に言いますと、今日やるべきことを計画があって、それが全部できてしまえば、早く終われば遊びの時間に使ってもいいかなというふうに思います。なので、計画を立てて、それをしっかりやりきると。で、早くできたら遊んでいいよというふうにやられるといいかなと思います。で、内容に関しては、まあ、塾に行かれる方は塾の内容でも十分いいと思いますし、あと、ちょっとまあ余ってしまうなっていうのであればですね、去年とかやったテストの問題、それをですね、もっぺんやってみると。そうすると、前回は、例えば70点だったけど、今回は85点だったよっていうふうに、こう、アップしている自分、力がついている自分っていうのをこう、確認することにつながると思いますので、ぜひですね、過去にやったテストをもう一度やり直してみると、そういうのもぜひやってもらえるといいかなというふうに思います。あとはですね、やはり小学校の子供たちですので、外で遊ぶ、やっぱり体力も、維持するという意味も含めまして、まあ、3密を避けて、時間を見ながら、まあ、公園で遊んだりとかするのもぜひ大事じゃないかなというふうに思っていますので、まあ、そんな時間も作ってあげるといいかなと思います。まあ、メリハリをつけて、平日とあと土日はまたちょっと違うリズムでやられることがといいかなというふうに思っています。あとですね、ぜひ時間が余るこの、今の時期ですので、ぜひ読書ですね、読書やってもらえるといいかなと思います。Kindle みたいな、ああいう電子媒体ではなくてですね、やっぱり紙がいいかなと思います。で、こう、ページをめくるという動作がすごくこう大事で、実際のこう、目だけで覆うんではなくて、手の感触、それから、目の感触、それがこう伝わってくるっていうことですね。そういうのがやっぱすごく大事で、ただ、画面だけ見るというのとは全然違ってくると思います。実際に入試問題とかでもそうですけれども、実際にこう問題をこうめくっていくわけですので、その中でこう、問題を読むという動作につながりますので、ぜひですね、いい本を読書してもらえるといいかなと思います。ただ、読書に関しても読みなさいっていうだけではなくて、できればですね、ぜひ、ご家族で今からみんなで読もうかみたいな形で、どっかの時間で、ね、食後でもいいんですけれども、まあ、ぜひですね、皆さんも一緒に読むと、やっぱりいいんではないかなというふうに思っています。あとですね、この読書にちょっと近いんですけれども、ちょっとおすすめのものがありまして、国語の力がぐんぐん伸びる1分間即音読ドリルというのがあるんですけれども、これなんか結構いいですね。中身はですね、ゴンギツネとか、注文の多い料理店とか、走れメロス、それから、平家物語と源氏物語、から百人首とか論語とか本当にですね、名作と言われるものがですねずっと並んでいまして、それがこう見開きの2ページになっていて、それを1分以内に読めるようにしましょうというふうになっています。ですので、本当に普通の状態だと知らない言葉とか難しい言葉が入ってきますので、なかなか1分以内では読めないんですけれども、まあ、競争原理ですね、さあ今から用意スタートっていう形で読んでいくと本当に集中力がアップしますし、注意力とか頭の回転とかやる気とかから記憶力とかこんなのもアップしてきます。だからもちろん当然語彙力もアップしますし、やっぱりテキパキと読まないといけないので、それでテキパキする、処理する能力とか、あとですね、文学の教養が高まったりとか、それから文豪の語彙力ですね、こういうのが伝わっていくというふうに思います。で、ここの作者が言われているのが、 国語力向上の最大の秘訣は早い時期に良い日本語に出会うことというふうにおっしゃられていて、まさに本当にそういう意味ではぴったりのものだなと思います。いい作品の一部分を切り取ってそれをスッと読んでいくというトレーニングはすごく国語力にはいいかなと思います。でこれもですね、お子さんだけにやるんではなくて、親御さんで両方で交代でやると、僕の方が勝ったよみたいな形で、楽しみながらやっていくというのがすごく大事じゃないかなと思います。コロナで時間ができている時間で、なんとなくこう暗いニュースの中で少しでもこう親子の絆を深めながら、そして、教育力ですね、学力もつけていただける、そういういい機会にしてもらえるといいかなと思っています。これからもストレスフリーで中学受験よろしくお願いいたします。